男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
はい、失礼いたしました。
はいはいはい、
帰ってまいりました。
はい、
というわけで、
はい、
ようやくね、
ね、
映画にたどり着きましたけども、
たどり着きましたよ。
今回のやつはだから、
うん、
タイトル言えると結構モテそうみたいなタイトルをさらっと言えるとモテそうみたいなタイトルですよね
それはつまり坂口さんがなかなか覚えられてないっていうことですね。
全然3回ぐらい噛んだもん俺言うのにインファみたいなインファイナルアフェアって言えるまでが長かった。
あの、言えてないですよ今
インフェイナル、なんていうの、
インファナル、
インファナルな、インファイナルじゃないの、うん、
インファナルアフェア、
インファナルアフェアね、うん、タイトル。
そう。中国語で言うと無限道やでっていうとこまで含めてね。
あ、そういうことね。無限道っていう話な。
あの、無限地獄って言うじゃないですか。
うん。
どこまで行っても地獄みたいな。
おいおい、それが中国タイトルなんや。
インファナルアフェア。インファナルはね、
うん、
こう、地獄的なみたいな意味合いなんですよ。
おー、なるほど。
で、アフェアは、出来事みたいな。
うんうんうんうん。
なんかあの、地獄の中のような物語みたいなことですよ。
ああ、確かに地獄の中のような物語やったわ。
うんうんうん、
ああ、すごかったわ。ああ、まあ。
一応ね、潜入捜査っていうのを英語で言うと、
ああ、
インターナルアフェアなんですよ。
ああ、そうなんや。ほうほうほうほう。うん、
だからそれに引っ掛けてインファーナルアフェアになってるって。
ああ、ちょっと、かかっとるの？
そうそう。
ギャグ入っとんの？
ギャグ入ってますよ。
ああ、なるほどね。
うまいこと言うた的なやつ。
はいはいはいはいはいはい。もう非常にね、尺もそんなに長くなくてね。
うん。
コンパクトでいい。いろんな会社から、これあれでリメイクとかもしてるんでしょ、
う
ん、
そうそう。
誰？ブラッド・ピット。
ブラッド・ピット結局制作に回って出てないんちゃいますかね。
ほんなら誰が出たの？アメリカ版では。
ディカプリオ。
え？ディカプリオが？
ディカプリオが。
デュカ様がな、何、え、そんなんやったん？インファナルアフェアっていうタイトル？
デパーテッド。
あー、デパーテッドってあったな。
うん。
見てないけど。
あとだからマット・デイモンと。
マット・デイモンと、二人でやったんや。
そうです。
潜入組。
そう。
で、どっちが、デュカ様はどっち？ヤクザになる役。
デュカ様なんですか？
デカプリオ様は？デカ様。
デカプリオさんはですね、実はデカの方です。
ああ、A 方ね。
A 方っていうか、
A 門の方ね。
マフィアに潜入している方。
はいはい、自分を偽って、の方ね。
うん、
はいはい、うん。
で、マット・デイモンが、実は、ヤクザやけど、警察に潜入してる方。
はい、はい、はい。真面目にやってる方。
そう。
おい、ほい、ほい、ほい。
うん。
おー、まあまあ、要は。
うん。ハリウッド版。
おー、なるほどね。そんなん公開されてんね。
そうです。
それぐらい？あと他にもいっぱい、リメイク件があって、なんか、多数リメイクされました、みたいな。
日本版。
最悪なだったね。
そう。西島秀俊と。
はいはい、モズや、モズ。
うん。西島秀俊と、あとあの人。
誰？
堤
真一？
違う。名前出てけへん。あれどこ行った？
何に出た人ですか？
あ、香川照之。
香川照之でやるか。あの二人なんなん？連れ？もうなんかあの二人でドラマずっと出てんねんけど。
いや、だからモズとスタッフ一緒なんですよ、多分。
そう。
うん。
それは何？無限地獄っていう、あれですか？
ダブルフェイス。
あったなー。なんかそんな聞いたことあんな
ー。あー。
それはどうやったんでしょうか？ヒットしたんでしょうか？
いやー、なんか、だからまた例によって TBS とワウワウとで交互に放送みたいな。
はいはい。んで、あれですか。どうせ香川照之さんは悪もんでしょう。
香川照之が実はヤクザの方。
警察潜入側の方でしょ。
そう。で、西島秀俊が実は警察官だけどもヤクザにおるよと。
あー、西島秀幸、秀俊？
うん。
あの人がなんかちょっとぼやーっとした遠い目したら、あの、トニーレオンの演技そっくりやわ。トニーレオン顔やわ、あれ。
モノマネやん。
でも絶対そんな目はしたはず。見てないけど。
だからあれですよ、ヤクザの親分が小日向文雄ですよ。
殺されるわ、最後。小日向、ああいう軽い演技するんですか？
軽い声で嫌なこと言うっていう。
お前ダメだよ、それじゃあ。
そう。
そんな全然ダメじゃないけど、ちゃんとやれよみたいな。あ、ほんなら、あれや、刑務所で、
うん、
親方同士が対面になって、ね、うん、向こうのヤクザの人が捕まって、ほら、一応飯食うて、
はいはいはい。
ところでどうだ、あのうちの飯はうまいだろうみたいな話されて、うん、なんとかそうだなーってガシャーンってやるシーンありますやん。
はいはいはい。
ふざけてるんじゃないよみたいなやつ。あれを小日向さん流にやるともう演技見えてきますね。
そうですね。もう想像できるでしょ。
ふわーふわーと見えてきました、今。
うん。
ああ、そうだなーみたいな話して、ガーンって真面目な演技になって、帰るよみたいなことをやるんでしょ、あれどうせ。
やる、やる、やる。
うわー、もうあかんわ。わかるわ
あのね、ほんでね、なんかいらん要素いっぱい足してたんですよ。
ああ、鬱陶しいな。
なんかね、あの、だから、香川照之が、
はい。
なんか、家出してきた女の子みたいなのを、
ほう。
なんか、たまたま知り合って、
ほう。
で、なんか、それが、なんか、居場所がないよから、じゃあ、しばらくうち住んだら、みたいなんで、部屋に転がり込んでくるんですよ。
はい。
で、まあまあ、だんだんちょっとなんかこう、出来かけてくるんですけど、実はそれがなんかすごい偉い、議員かなんかの娘やって分かって、
うわ、もうおもんないわ。
で、小日向文世から、
うん、
お前、あの女いるだろ、あいつな、シャブ漬けにして、って言われるみたいな。
え？行って顔すんだやろ？
そうそうそう。
え？
なんだ、できねえのか？っていう。
お前、ヤクザならそれぐらいできるだろ？あーみたいな。
そうそうそう。
どうせまた中華料理食いながら言うんでしょ？それ。小日向さんが。
うん。あー。うん。え、それいらなくない？っていうね。
V シネやな、それは。
そうでしょう。
もう V シネ感抜けきらんな。最高やろ、小日向さんの演技は。
うん、あと、あの、潜入捜査を命じる人。
はあ、はい。向こう側の、警察側の、
うん。
うん、あの、偉いさんやね。
が、あの、角野卓造と平田満。
え、角野卓造は、角野卓造じゃねえよって言うのちゃんと。それちゃんと言うてくれる
言うてこないです。
あ、言うてこないんか。だから
、角野卓造は早々に死んで、
うん。
ね、だから、あの、コントロールする人は平田満ですよ、ね。
平田満か、ちょっと軽いなぁ。もうちょっとなんか重い演技できる人おらんのか。あの人でいいっすやん。日本フルハップの今 CM 出てるあのおっさん。
日本フルハップの CM？
あの人誰やったっけ？俺が大好きな役者。何やっても一緒の人。
日本フルハップ。
結構渋めの人で、俺が大好きな人。うん、あの人なんちゅう人やったかな。
日本フルハップ
の CM で今親方の役やってるんですよ。
あ、国村隼人。
国村隼人。
都市行きすぎ。
国村隼人にやってほしかったな。
国村隼人はもう丁寧すぎてる。
国村隼人は何やっても一緒ですからね。あの人のすごいのは、
うん、
コミカルな演技であろうが真面目なドラマであろうが、
うん、
一緒。
一緒。
決してキャラクターを変えないという点。
金太郎飴みたいなね。
そうそうそうそう、表情大体一緒。なんとかなんとかだろ？ん？みたいな。
へへへっていう。
あの感じがいいと思うけどな。あれだかんのかな。あの人に、俺絶対あの人にキャスティングするな。
そうするとさ、一個言っていいですか？
はい。
インファナルアフェアの話しません？
なあ、日本版見りゃよかったわ。
見たらいいじゃないですか。どうせ DVD 出てますよ。
そうか、見ようか。
見ましょう。
まあ、だからインファナルアフェアですよ。
そうそうそう。
いやー、ね、いわゆる、
うん、
香港ノワールというやつの作品群に入るの？これは。
そうです、そうです。
いわゆるそういうとこですね。男たちのバンカとか。
うん、そうそうそう。
あのあたりぐらいから流れを組む。
ちょっと後半ですけどね。
はい、ヤクザものというか。
うん。もう、ある程度ガッと行った後で、こう、ちょっともう落ち着いてきたところにもう一発来たよが、インファナルアフェアな感じしますね。
まあ、インファナ、ね、香港ノワールっていうのを僕は理解してるのは、カンフー出てこないっていうことで理解してるから。
カンフー出てこない。そう。
じゃ、まあ、いわゆるジャッキーチェーン出てこないっていうことで。
若干しみったれた話。
ああ、そういうことですね。だから、ジャッキーチェーン、ユンピョー。サモハンキンポ、うん、このあたり出てきません。うん、一切、
うん。出てこない。
サモハンキンポは中華料理屋の大将の役では出てきません。
出てこないです。出てこないです。
見たこともないような役者の人しか出てきません。
そうそうそうそう。
あ、そう。
いやでも、見たことない役者が出てる方がね、
うん、
やっぱ入り込めますね。
そう。で、なんかちょっと怖さもあるね。
うん。
なんかちょっと、そんなヤクザもんってそんな話なみたいな。
そうそうそう。なんかこの太った阪神くんみたいな人。
うん、阪神くん君なーいうやつね。
この阪神くん怖いなーって思うじゃないですか。
だからトニーレオンと、もう一つアンディーラウか、
うん、
アンディーラウさんが向き合って演技するとかもあるんですけど、
うん、
一番怖いのがあの対象同士の対決の演技がすごくいい。
ああ、それこそ、さっきの料理食ってたところとか。
そうそう、ああいうところとか、やっぱり、うわ、なんか、 とってもいい、かっこいい演技やなと思うもん。
うんうんうん。
で、上の人も決して警察の潜入させてる側、香川照之さん側、うん、あっちのあの平田充さん側の演技も決して軽すぎず、
うん、
軽くなくて、そこそこ重くて、
うんうんうんうん、
いい感じでこれ進んでいくなーっていうやつ。
そう。だからあんまりこの人出てる映画知らんなって、後で調べたらあの人かとかなるんですけど。
ええ、
うん。だからあ、この人人肉饅頭の主役の人やったなとか。
あとこの作品貸すっていうね。
そうそうそうそう。うん。やけど、なんかこう、ね、迫力ある顔やなというような。
そうそうそう。演技がね、みんなやっぱいいっすよ。うまいっすよ。
うんうんうん、うん。
ジャッキーの映画みたいに必ず笑わせなくていいんで。
チャラオロラーンみたいなセリフないやつ。
なんかガニ股でビヨーンってやらんでいいんで。
股間打って開いたたたみたいなやつね。
そうそうそうそう。連れ気絶してんのに人形みたいに扱うみたいな。あんなせんでええから。いうのは。
縦にされてる人が痛い痛い痛い痛い痛いみたいな。
痛いとか言ってんじゃねえよって言って。カブトコウジの声で言われんでええから。
そうそうそうそう
そう。でそういう点でも激渋な。
とっさに手で受けて手痛い痛いとかね。
そういうやつね。バーンってチョップしたら、鍋の蓋みたいなやつで、逆にこっちの手が痛いみたいなやつ。そういうやつ。
は、まあ、ない。
それは一切ないです。
ないです、ないです。
今回そういうジャッキー的な映画を期待されたら困るんでね。ジャッキーの流れ期待されたら困るんですけど。
そうそうそう。
いや、非常に、僕はいい映画ですよね。
シンプル。
うん。もう話もわかりやすい。
だからね、感想どうでしたってパッと言われたら、
うん
なんか、お互い潜入してて、
うん、
この後、どうなるのかなって思って、
うん、
ドキドキしましたけど、
うん、
最後、ああだって、かわいそうだなって思いました
丸
って言える。
入選っていう話やんね。
そうそうそう。
だから、伏線とかも若干あったりとかして、
うん、
一番最初に出てくるシーン、うん、それちゃんとしっかり見といて最後の方でもう一回反復するとか。
そうそうそう、ちょっとしたことね。
そう、そういうののセリフ、一つ一つのセリフの回収っていうのが、
あれ、なんて書くんやったっけとか。
うん、そうそうそうそう。
うん。
そういうやつね。ああいうところが非常によくできてて。
うん。
あれ、まあ、この後トニー・レオンが人気出たというのもわかんなと思う、
ね。わかるわかる。
うん。だから、あれ良かったですね。
うん。アンディ・ラウ、顔決めすぎですけど、ね。
アンディ・ラウは決め決めで演技を1時間半やりきった男やからね。
そうそうそう。
もう全然もう変えない。
ずーっと眉間にしわ寄ってんの。
そうそうそうそうそう。よかった。なんかちょっとお姉ちゃんと、付き合ってる感じもなんかあれやったし。
うん、そうそうそうそう。
うん、ああいうのかな。なんかな。ほんまに、そんなに、おわーとも思わんし。なんか、あれな感じで。まあ、ちゃんと3までできてるっていう点がわかるなと思って。
一応最後まで見ようかなと思いましたね。
あ、そう。俺、でも次から変わるんでしょ出る人。
いや、3はまたね、アンディ・ラウ出てきますよ。
なんでやねんな。アンディ・ラウはそうか。
そう。
あ、
2が、潜入するしないぐらいの時の話なんですよ。
あ、ちょっと戻んの？
そう。
ゼロや。
で、そこに出てくる配役も、
うん。
若い頃演じてたコーラでやるんですよ。
ああ、最初のコーラね。
そう、急に顔変わりすぎやでって思う。
ああ、びっくりした。俺、あれ、トニー・レオンとアンディ・ラウって全然出てないんやけどって俺最初思った、見た時思ったもん。
そうそうそうそう。
最初10分くらい出てきませんからね、二人。
そう。
でも、あれあれ、うん、ってなるんですけど。
なるんですけど。
うん、
で、それがちゃんと演じてて、で、ほんで3が、
うん。
ワンの続き。
ああ、そう。あ、
うん、
一応、続編なんや。
そうそうそうそう。
ああ、そういうのがあるんや。
うん、アンディ・ラウが主演かな。
うん。だから、最後、結局、男たちの番かも2、3と行くと、どんどん錆びれていったからね。ヒットしてしまったが、最後、3まで行くのは必ず香港映画のいけないところですよ。もうありますけどね。いつまでも続けるっていうね。
続ける続ける。
ポリスストーリー何回できとんねん、いうやつね。いくつあんねん、ポリスストーリーって。
そう。で、超ユーファがだんだんもう顔が劇団一人に見えてくるね。
パンパンになってきて。
パンパンになってきて、なんかもう。
まあ、ですせ。
ああ。
でもまあ、よかったな。面白かったな。
よかった。面白かった。
うん、非常になんか、どうなんのっていう。でも最後あったし、うん、そこ
らなんか適度な間がね、
うん、いいっすね、
緊迫感あってね、
でちゃんと警察側から潜入してるね、うん、トニーレオンでございますけど、うん、トニーレオンもねもう何十年って潜入させられてるわけですよ、
10年、10年、
10年、丸10年。
警察帰ってこれたとしても、うん、書類の書き方とかもう分かれへんやろ。
分かれへん、分かれへん。決まった、あの、拳銃の持ち出し方とか分かれへんで、もうこれ。どうすんのって話やね。
お前警察戻ってもついついどついたりするやろっていう。
ほんでまたこれ下っ端から始めるで。派出所勤務から始まるで。
そう。だっていきなりね、それまでの功績を認められてみたいな話だって、管理職とか言われても管理できへんやろ。
無理無理無理、そんなんチンピラないやろに。ああやってることが今までずっと社会人になってからチンピラをやってんのに。
うん。
それは無理でしょ。
無理ですよ。
ああ、もうね、シャブ漬けにまでされてしまうというね。
ああ、そうですね。シャブやってましたね。
トニーレオンはもうそこまで、なんていうの、企業戦士なんですよ。いわゆる会社に人生を捧げた男なんですよ。
そうそうそうそう。あ
もう、ぼちぼちほんま帰らしくれや、って思いますわな。
ええ加減してくれや、って。
最初の、うん、あのシーンがいいんですよ。もうちょっと最初の方なんで言いますけど。
はいはいはい、
時計をくれるシーン。
ああ、うんうんうん。
あのシーンはなんか男冥利に尽きるなっていう感じでしたね。
あれでしょ、平田満に呼び出されて。
平田満に香川照明が呼び出されて。屋上ね。
じゃあ、西島秀俊が。
呼び出される。
平田満に呼び出されて。
モズの顔してやってくるんや。
そうそうそうそう。
モズの顔して。
若干テンション低い人の顔してくるんですよ。
あの腕にあれはしてるんですか、西島敏明は。あの腕に。
あ、してたんかな。
コルセットつけてますか、ギブスつけてますか。そうそう
そう、ギブスつけてきて。
ちょっと傷ちょいちょいとつけて。
ああ
で、今回は、の山はこんな感じだから、
ああ
しっかり頼むぞって言われた。
そう。
んで、これ使えばいいのかって言って。
盗聴器渡されて。
ああまあ、相変わらず古いもん使ってんなって言って、最新のやつ使えよなって言って。
そうそう。
ほんで、もう一個時計がポロンと出てくるわけですわ。
そうそうそう。
なんだこれ、あの、カメラとか仕組んであんのかって言ったら、
うん、
今日、お前誕生日だろって言われて、平田さんに、
うん、
で、あーってなるシーンね、
うんうん。ちょっと救われたみたいな、ね。
それを何、日本人二人でやんの？
そうそうそう、 そう、 そう。
しょぼいな、いもいな。やらんでええのにな、別に。重くないよな。
銀ちゃん今日誕生日だろみたいな感じのね。
いや、女房がこれでこれでこれだもんでって言って。
そうそうそう。
で、最後階段登ってくるんでしょ？
そう。
上がってこい上がってこいっていうやつ。何やったか、鉄やったかな、何やったか。
鉄やったかな。
サブか、うん、サブやったかな。
うん。
上がってこいっていうやつね。
そう。で、最後、パーパッパーパッパッパー。
じゃあら、そこまでのなんかすごい大感動感が一気にぶち壊されるっていうね。
そうそう。
これも劇やったんかみたいなやつね。
そうそうそう。
ああ、そこですよ。
そうね。
まあまあ、じゃその肝心のインファイナル、インファナルアフェアですけども。まあ。
いや、まあまあ、まあ、あの、全部がね、なんか、カチッとしててね。
うん。
よくできましたっていう感じがすごい。
ああ、なるほどね。
うん。
おうおう、ほんで、香港っていう街が、
うん、
最近僕香港行ったから、
うんうんうんうん、
あの香港感がね、すごく、うん、一番、まあ、結構最近の香港映画やから、
うん、
いい感じの香港感が出てた。
あの、若干ベトっとした空気の。
うわなんかあ、香港でこんな街、そういえばそうやな、いう。
うん、
なんかこう、
うん、
クーロンがまだあった時代のぐらいの、
あーはーはーはー。
感じね。
ああ
で、なんか、ギャングの構想があって、みたいな。
そうそうそうそう。
そんな、今もうものすごい観光地化してないようなやつね。ありましたね。
まあ、観光地離れたら、ああいうとこなんぼでもあるんでしょうけどね。
だから、香港ってやっぱりね、ちょっとカオスな感じがあるから、
うん、
あの、イノセンスでも使われたような、あんな感じがあるから、あの、押し守らあれ多分行って絶対影響受け取んで、みたいなやつ。
イノセンスですかね、香港は、ワンの方ちゃいますか？
香港、いや、香港イノセンスもそうですよ。
イノセンスは、香港っていうよりちょっと台湾でしたよ。
あ、そうな、バトーが出てきて、
うんうん、
バトーだけど、あの、ほら、チラチラ、あの、明かりがチラチラチラチラの感じ。
明かりがチラチラの感じ。
あれ、香港。イ、ワンって何？ワン、高架機動隊。
ゴーストインザシェル、うん。
あっちの方か。
あっちが香港ですわ。
あ、ほんで、2回目は台湾なんや。
台湾ですね。
台湾でヤムチャ食う感じなんや。
ヤムチャ食う感じ。
あ、小籠包美味しいなっていう話なんで。肉汁がね、そうそうそう、みたいなやつね。う
ん。だあの、ゴーストインザシェルの方は香港でロケしてるんで、
はいはいはい。
あの、飛行機が低く飛ぶでしょ。
ああ、おうおうおう。そうよね。うん。
うん。
あ、そうそうそう、そういうことなんや。だから、ゴーストインザシェルの方が、香港感高いですよ。
香港。そうそうそう。
いい感じですね、惜しい先生ね。
うん。あの、あれですよ、実際香港行ってましたよ。
それ行くでしょうよ、近いから。それ近いから取材に行くでしょうよ。 香港行ってでっかい街やなー言って喜んでた
から、ね。そうそう。
そのなんかね、やっぱりその、香港みたいな、ちょっと異質な街ですやんか。
うん。
うん、なんかありそう、ありえない街じゃないですか、あの街って。
うん。
ほんまに西洋でもないし、
不自然な感じね。
なんかものすごい取ってつけたような街なんですよ。
うん。
あれに影響を受けるっていうのはみんなわかるんですよ、俺。
あ、行くと。
俺もあの街行ったら映画一本撮れるなって思いましたもん。
ははははは。
あ、俺に映画一本やらせてくれんかなと思ったね。
どっち系ですか、バイオレンスなのか、ほんのりする系なのか。
バイオレンスですね。
バイオレンス。
主役はやはり香川照之さんにお願いしましょう。
あかんやん。
西島さんと。
あかんやん。
西島さんと。
香川照之、そんなんしてるから怒られるんですよ。
歌舞伎。
お前歌舞伎役者やる言うてたのに全然練習せへんやないか。
歌舞伎もやります。やりますけど、モズも出ます。いう話。
いや、だから、そんなんばっかりやってるから、お前、強者としての人生はどこ行ったんや。言うて、なんか亀次郎か誰かに怒られてました。
ほんまに、ちゃんと真面目にやれと。
そう。
めかけさんのコーナーやからちゃんとやれと。
そう、怒ってるやつは怒ってるやつでワンピース歌舞伎とかやってますけどね。
そうやで。あれもおかしな話やね。
ね、僕は会社の後輩見に行ってましたけど。
ああ、そう。サシスセソルマックやろ。
そう。
サシスセソルマックも、俺は、海賊王になる
って
。トントントントントントントントントントンって消えてくんでしょ。
そう。
あれも、どうなんかな、何やってもええけどやな。あれとか、宝塚のやつとか。
宝塚のやつ？
宝塚の、何やったっけ？抜刀祭のやつ何やったっけ？人切り
抜刀。あ、ルローニケンシ。
ルローニケンシもうすぐやるで、宝塚を今度。
あ、でも宝塚はもともとほら、だってベルバラやってるわけですから。
まあ、そういう意味では何やってもええってこと？
うん、だからもともと漫画原作やるとこじゃないですか。
でも俺嫌やわ、宝塚一生懸命入ってルパン三世やれって言われたら。藤子ちゃーんって言わなかんのでしょ。
待てルパンですよ。
ゼニガタ警部が、またつまらんものを切ってしまったーって言って一曲歌うんですよ。ゴエモンが。むちゃくちゃやないか、そんな話。
あ、でも、ルローニケンシンはね、もうやったでしょ、確か。
あ、でもなんか今まだコンビニでチケット、売ってます、みたいなやってますよ。
なんかね、言ってましたけど、お庭番衆出てくるじゃないですか。
お庭番衆って誰や？江口洋介ぐらいの感じ？
あれ新選組でしょ？じゃなくて、ほら、もともとだから、幕府の隠密。の、だから要は言ったらあれですよ、影の軍団みたいなやつですよ。
はい。それが、
あれが、こう出てくるシーンがあるんですけど、我ら、お庭番衆って言ってポーズキメキメで出てくるから、戦隊ものかっていう。
いいなぁ、やっぱ宝塚やな。ちょっと一風変わった感じ。
ちょっとおかしなる
っていう、ね。ちょっと話がもう全部、だいぶおかしなるって感じね。いいですね。
そう。
インファナルアフェアの話どうなってんの？
インファナルアフェア、でもインファナルアフェアで、
うん。
結構シンプルすぎてね、突っ込むとこないんですよね。
そうやね、好きがないねんな。なんか面白い感じとか緊迫感とかね。
なんか詰め将棋みたいな映画でしょ。
そう。誰が犬かっていうのを明らかにしていく映画やから。
そう。
で、トニー・レオンが手にギブスしてて、で、そのギブスが結構中にそれ入ってんねやろみたいなやつで。盗聴器そのギブスの中入れてもうてるわトニーさんみたいな思ったら、親方がバーンって何かのついでにガーンって割るんすよ。痛えっすみたいな演技するんすけど、おい盗聴器入ってなかったみたいな。危ないみたいなやつね。
僕ね、あのシーンね、ぼんやり見すぎててね、そこに盗聴器入ってるやろって全く思わずに見てたんで。
あれ骨折ってんのになんて人って思ったの。
そう、大変やな、この人腕折れても仕事せなあかんのなって思って見てたから。
それ薬剤やからな、薬剤やから。
そう、バーンってやられた時も、わーかわいそうって思ってて、後で盗聴器こっちってシーン出てきた時に、隠してた手かっていうね、後で気づくっていう。
だから親方的には分かってた、知ってたか知らずなのか、なんとなく、こう、それを、ガンってやったら、危ないバレるみたいなやつ。そういう、なんかヒリヒリ感はありましたね。
ありましたね。
で、モールス信号がなんとかとかね。そういうのでやりとりをしてました、みたいな。
そうそうそう。でも、モールス信号のシーン、すぐ終わりましたけどね。すぐお前ら通話しとるやないかっていう。
だから、あれは、モールス信号みたいなもんで、ちょっと隠れて通話してるからいいですけど、アンディ・ラウの場合は、パソコンになんか入れとったからね。
入れてましたね。
それバレるで絶対。その、なんか通信装置つけた、パソコンのログとか見たらわかるで、自分って。
そうそうそう。
絶対あかんで、自分っていうやつね。
会社のパソコンすぐみんな見るで
っていう。甘いね。会社のパソコンからデータ盗みますみたいな話になっとんで、それ。そこがね。
あかん。
そこがラウ側の爪の甘さやなと思いましたけどね。
そうそうそう。
ああ。
ねえ。あとあれかな。ケリーちゃん可愛かったな、ぐらい。
ああ、そう、あのお姉ちゃんね。一時期もてはやされましたよね、
う
ん。
そうそうそう。実は日本語もちょっと喋れる。
そう、日本でよー CM 出たりとか。出てて。
ああ、
この人知ってるわ。一時期よう出てたな。多分これぐらいの時期やったんやろなと思って。
そうそう。
べっぴんさんやわーと思って見ました。
ああ、ねえ。若干顎割れてますけどね。
ああ、まあ、長島の顎っていうことでしょ。だから、シャンプーとかの CM よう出たな、この人、みたいな感じ。
出てた。
あって思いました。可愛いですね。
気強そうですけどね。
やっぱり香港の俳優さん可愛いわ。
うん。
みんな、ええわ。
どっから連れてくんねんって思うぐらいね。
多分顔とかめっちゃいじってんかもしれませんけどね。
いじってんすかね。
わからんす。いや、でも、あんなタイプの人いてると思いますよ。
そうなんですよ。いろんな民族混ざるから。
そうそうそう。そうすると、どんどん人綺麗になってくから。
うん。
だから、あれみたいなもんですよ。東南アジアとか行って、
うん。
そういう昔のベトナムの人みたいなやつを想像してたら、うん。だから、えらいいろんな民族混ざってもうて。
そうそうそう。
めっちゃ可愛い子が出来上がるみたいなやつ。ああいうノリですよ。
うん。言うてましたよ。世界、こう、横断みたいな旅行してきた連れが、東ヨーロッパは民族混ざりまくってて、もう行ったら凹むって言ってました。
綺麗すぎて？
美男美女ばっかり。
あ、そう。
うん、俺あかんわって思うっていう。
でも、もともとあかんやろみたいな話でしょ。もともとその選考には入ってないよ、自分って。
いや、もうあまりにもで、
うん。
なんかうわ、あかんって思うらしいです。
レベルが違いすぎんの？
レベルがもう全然違う。
誰みたいなことを思ったらええやろ。
え、もうだからもう俳優女優ばっかりみたいなことやと思いますよ。
ヒュージャックマンみたいな話。
ヒュージャックマン。なんか、
みんなヒュー、
体臭強そうやな。
みんなヒュージャックマンみたいな。
みんなヒュージャックマン。
タンクトップに胸毛がボンみたいなやつ。
若干爪出てるっていう。
ああ、そう。怒ったら爪出るみたいなやつ。
金槌でどついたらこいつカインって言うな。言う
で、死んだらまた一分後に蘇るみたいな話。
うんうんうん。
そういうんじゃなくして。
じゃなくて。
ああ、そう。そんな綺麗なんや。
らしいですよ。
おまかいな。
言ってましたわ。
だから日本みたいに、まあ、いわゆる単一国家の民族ですから、うん、そんなにね、言うたって日本人ってサプライズないけど、
ない。
顔ちっちゃなったなーとかそれぐらいのレベルですけど、
うん。
向こうとかはやっぱり、とてつもないべっぴんさんが生まれるね。
まあだから沖縄系が一時ね、もてはやされたのと同じような話でね。
あれはやっぱりちょっとね、他国民族みたいな。そんなところは多少ありますからね。大陸系の顔が若干入ってるみたいなとこありますからね。
そうそうそうそう。
そういうの考えると、やっぱりね、綺麗。香港映画とかで出てくる女の人はほんま綺麗。もう全然いい。もう全然たまらん。もう。
時々なんやこいつみたいな時ありますけどね。
誰ですか？
時々なんかなんでこの人女優なんみたいな。
そういう人もやっぱりいるってことでしょ。
いるいるいる。
いろんな役せなあかんから。
うん。
そういう演技派っていうのはやっぱ必要なわけでしょ。
うん。寺島忍枠かなとか思うようにしてますけど。
はいはい。ちょっと狂気の、連続殺人犯みたいな役ね。
そう。
いりますね。寺島忍枠はいります、絶対。
そう。寺島忍何がかわいそうってお母ちゃんいるじゃないですか。はいはい、藤純子
うん。
から、あなたはいいわねって。
うん。
あなたは美人じゃないからいろんな役ができるわねって言われたっていう。
ほっといてくれやな。
ひどい話やな。
お
前が産んだんや。
おかん何言うとんねんっていう話やな。
そう
ひどいな。さよか。
そうですわ。
まあ、そんな感じでしたかね。
そうですね。インファナルアフェアで面白かったので。
うん。
うん。あまり突っ込むところがないです。
突っ込むところがなくて、あんまりこう、内容もあんまり話せないと。
そう。
あんまりオチの部分まで話してしまうと思んないからね、これ。話したいんやね。いい、ものすぐ話したいけど、話してまうと、おいおいって話になるから。
うん。あとあっこのシーン、かっこよかったよな、とか。
そう。やっぱ香港映画ってそこですよ。
うん。
かっこいいシーンを連続させるっていうね。
うんうんうん。
男たちのバンカーとかでも、最後の銃撃のシーンが良かったね、とか。
そうそうそう。
ああいう扱い方が良かったなって話になるから。やっぱそこなんでしょうね。うん、
そうですね。う
ん。アメリカ映画ほどもエンターテイメント感が高くなくて。 大爆発とかあんまりなくて地下鉄脱線とかもなくて
なくて
だからシンプルに人間劇だけで見せていって、
そう
言っても銃撃戦ぐらいっていうね、
うん、あでそこで迫力をいかに増していくかっていう方向に向いてるから、まあ言ったら多分ね民族近いからね、
うん、
日本人の方が合うんですよ。
あ、じゃあ日本のヤクザ映画的な、
そう、
ああいうなんかこうちょっと切ない感じ、
そうですね、
そういうことを言うてるわけか、
多分ね、
ああそれはわかる、やっぱだからああいうの見て納得できるんやろね、
う
ん、
そうですね、
ああ思うで、
あ、うん、
そこら辺わかるで、
そう、
だからインファナルアフェアぜひ見ていただいて、
はい、僕2、3も見ようと思います。
それとレンタルビデオに借りに行ったら、
うん、
洋画のコーナーへ行ってはないです。
そうそう。
洋画のコーナー行ってはいけません。
うん。
俺洋画のコーナーでひしごで1時間ぐらい探して。ないやんけ。やっぱりカルトの映画なんやろな、これと思って、韓流のコーナー行ったらすぐあったっていうね。
韓流にあるんですか？
韓流コーナーにあったで。
あかんやん。
韓流コーナーの一部にジャッキーの映画ばっかりが置いてあるコーナーみたいなのがあったんですよ。
あかん。
あ、ジャッキーがここにおるっていうことはーと思って、サヤさんあったわ。インファナルアフェアって書いて、ああ、あるわ。なんやねん、そんな大層な映画じゃなかったなと思って。ああ、なったんでね。
あで、
だから、その、ゲオ、ツタヤ行ったら、必ず韓流のコーナー行ってください。
そうですね。
そこで探して、カンフーのコーナーとかにあるんで、ブルースリーの映画とかと一緒にあるんで。
せめてアジアってくくりで書けようと思いますけどね。
そうな、あれひどいわな。
あ、
横になんか変な昔のアジアの歴史もみたいなドラマずらー並んでて。そんな中にインファナルアフェアって置いたってね。
ね。
気つきませんで。ね、
そう。
もうちょっとアクション系のとこ入れてくださいよって思うよね。
うんうんうん、うん。
サスペンスとかね。
ね。
全部一連探したっちゅうこれ。
そうそうそうそう。
そんな感じですわ。
次の映画決めましょうか。
よっしゃ、行きましょう。
はい。
何行きますか。
おすすめ1個いただきましたよ。
はい、ありがとうございます。
はっはっは、よまよい、カレー好き、悩みを申すがよい。
あ、松尾も総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
ははーははー、ビックビックじゃぞ。